ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷かなです。
これからどんな職場で働こうかとか、働きつつ何を目指そうかとかって思ってる諸君に、一番必要なものは何だろうか。コミュニケーション能力とか、クラフト、腕前ですね。
はい。
自分の手で何ができるかとかありますが、美意識、美しさを求めるという心がないと、うまくいきませんよ、という。
はい。
先週お話で、オウム真理教という宗教集団がありまして、その人たちが偏差値ではすごい学歴社会に最も通用する方々なんですよ。その方々が、あれほど大量に死刑判決を受けるというあのオウム真理教とは一体何だったのか。それは頭が良かったんだけど、美意識がなかった。何が美しいか、何が醜いか、何が清潔か、何が汚いか。それをジャッジできなかった、
はい、
その不幸があの巨大な犯罪を生んだのではないだろうかっていう、
うん、
日本を全て捨て去り自分たちの手により新しい日本を作ること、それを信じたというところにオウム真理教の悲劇があると。彼らは今の日本が持っているシステムを叩き壊し、全く新しいシステムを夢見た。列車を止めて別の線路を引いてその上を走ろうとしたという、
はい、
しかしとんでもない間違いでありまして、システムを変えられるものはシステムに今従っているものであります。新しい列車で行くにしても、新しい旅は今ある線路の向こう側にしかないのであります。新しい線路を引き直すなんてことはできないのでございまして、
はい、
ダイナマイトとトンカチで新しい道建設できると思った大間違い。ではどうするか、
はい、
美を身につける。自分の直感として人には説明できない何か、私はこれが美しくつい見とれて足を止め気づくと微笑んでいるんだという感性や感情を持つこと、
はい、
これが美意識を持つことではなかろうかと。かなさんありますか？
これを見てたら微笑むっていうんですか、うん、
いつの間にか気がつくと見ている、
うん、
足が止まっている、そして微笑んでいる、
うん、子供とかになっちゃいますかね。
立派な美意識です。
あ、そうですか。
あ、はあ、だから子供のこと忘れたらどんな醜いことでもできるっていうことですよね、人間はね、
はあ、
花を見ても空を見ても立ち止まる能力、微笑む能力、
うん、
これを繰り返している人こそが哲学者になれるんだと。哲学の本質とは何か、著者は言います。ここはちょっと難しい、俺もよく分かってないんだけど、コンテンツからの学び、今ある事実その内容を学べ、プロセスからの学び、その事実その内容の生み出される思考の過程を見つめよ、モードを学べ、世界社会をどう思考していくか、どう世界やその社会を見るか、その姿勢を確認しよう、結論を出すな、深く考えよ、肝に銘じておけ、すぐに出た結論はすぐに役に立たなくなる、すぐに役立つ知識はすぐに役に立たなくなる、
はい、
いやー深いですね。こんな話してんの朝から俺たちだけだぜ。おい、
そうですね、
シーンとしてんだろ日本中なみんな安倍政権とかあんなこと話してるのに、すぐに役立つ結論はすぐに役立たなくなる、すぐに役立つ知識はすぐに役に立たない知識になる、
シーン
シーンっていう、いいよな。
でも若い方はもしかしてこれを今電車の中で聞いて、そうか、
そうか、
思ってるかもしれない、
ね、かもしれない。新聞を読む手がスッと脱力して風景に目をやってるかもしれないな、はい、その若者、
まあ、今新聞っていうよりもスマホで皆さんね、
スマホか、ごめん今スマホか、おじさん古いな、
はい、ここからしてちょっとあれですけどね、
ないよこんな満員じゃってもう言ってる人いないのか、
電車内ではあんまりいないです、スマホですね、
はい、はい、さあそれでは今ふっとスマホの手を休めてはっとあなたの目が車窓の向こう側に行った若者に、
はい、
この言葉をお送りしましょう、
はい、
ポール・クローデルという方、戦前 フランス駐日大使として日本に滞在し、その後はフランスパリに帰るんでありますが、1943年、まだ大戦中の日本に対してドイツと手を組み世界大戦を引き起こした日本、そして日本人たちのことをポール・クローデルっていう人はヨーロッパの政界の人々にこう話しかけて説得したそうであります。ポール・クローデル、1943年、大戦中のパリにおける発言、はい、私がどうしても滅びてほしくないと思う一つの民族があります。それは日本人です。あれほど古い文明をそのままに今に伝えている民族はありません。彼らは気品があるのです。
へえ。
こんなことを1943年に言ってくれた人がいたんです。
へえ。何を見てそういうふうに思ったんですかね。
戦前の日本に駐日大使としてやってきて、
はい、
日本人とすれ違ったんでしょうね。確かに軍部の徴量ばっことかねありまして、日本はおかしな方向に進んでいくんでありますが、しかし一般庶民と接した欧米人の中で日本に関して深く傾倒した人っていっぱいいるみたいよ。さて明日はですね、西洋の方から見た日本の美、美意識みたいなものを触れてみたいというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
この話は先に香奈にしちゃってるんで、本当はここでしたかったんだけど。
はい、何ですか。
いや、これ本じゃないんですよ。本からおろしたネタじゃないんですよ、
はい、
自分でテレビを見ててね、訪日客って多いじゃない。中華の人多いね。
多い。
特に、
はい、
なんだっけ、10月前半かのはなんか向こうに大きいお休みがあるじゃん、国慶節。
国慶節でしたっけ。
まあ、なんかありましたよ、
はい、
ね、それで700万人とか800万人の海外旅行客がいて、半分以上が日本に来てる。特に私福岡でレギュラー持ってるんですが、まあ来るわ来るわ、ビビディバビディブー本当にねなんですよ。
本当多いですね。
その中で欧米の人たちね、
はい、
この間あなたのお土産は何ですかみたいな特番やってたよ。
あ、そうですか。
ドイツ人がお好み焼きをひっくり返すヘラを求めてんのな、かっぱ橋 でそれ一本手に入れて幸せそうに握りしめて、ドイツで売ってないんだとかって言ってんだよな。
はい、
あの人たちはお好み焼きやってんのかね。彼らが日本はクールだ、かっこいいよっていう、なぜ日本をそんな風に褒めてくれるのか、それが一体どこの点なのかっていうのは知りたいよね。で、とあるテレビ番組で見た異国の人の話なんだ、
はい、
この人はねポーランドの人で、かなりも話したね、日本に金継ぎという技術があるんですね、
はい、
金継ぎと言いますのは割れた陶器とか漆器などを漆などでこうつなぎまして、割れ目裂け目を、それから別の陶器の割れたものを持ってきてそこにはめて継ぐんですね。そこに薄く金の張り物を、金箔などをするところから金継ぎって言われてるんですが、修理する技術なんです、
はい、
ところがすっごく面白いことに、もう先に事実から言ってしまいますが、割れた茶碗で金継ぎをしたら割れてない茶碗より値段が上がるんです。こういう美意識に魅せられたヨーロッパの一人の青年がいて、その青年は今小さな会社を起こしてるんですけども、お金が貯まると日本にやってきて金継ぎを勉強しながら金継ぎの傑作を買い求めるんですよ。なんでそんなこと知ったんですかったら、インターネットで見たんだって。戦国時代割れた湯飲み茶碗に金継ぎがしてあって、織部とかでしょうね、それがものすごい価値を呼んで、彼はもうアートだっていうの。お茶碗もアートだけど金継ぎしたお茶碗はもっとアートだ。ヨーロッパにも同じように割れたガラスとかなんとかを直す方法もあるけど、ヨーロッパではもう二度と使わない。日本人は使うことを目的に 修理する、
はい、
ほんでその修理の仕方を技術として持ってる、
うん、
若い方覚えておいてくださいね。金継ぎ、
はい、
皆さん方に日本の別の面を教えてくれますからね。行ってあげとこうかな。京都なんか行ってちょっと無理して2万円くらいの懐石食べようしたらね、器がいっぺんに良くなるから、
はい、
あのね、器で値段取るんですよ京都は、
うん、
その時にひび割れたようなところに継いだやつがありますから、金継ぎですねっつと、おかみが出てきて説明してくれますから。私なんかも、京都行って、黄門様やってる時に、その手のね、1万5000円以上の京懐石食べた。したやっぱね、出すんだよね。
うん、
そんで、天保の出す、とか言いながらね、天保ですよ、皆さん。天保ってあなた、坂本龍馬が生まれた年ですよ。
はい。
で、このポーランドの男性は、しっとりしてるわけよね。で、金継ぎの技術を教えてくれる学校もあるんだって。金継ぎのテクニックを教えてくれる学校で、彼がこう勉強してるところがテレビに映されてたんだけど、丸く欠けてるお茶碗に別の欠けたやつを持ってきて漆でくっつけんの、
はい、
何回も何回も塗って、
はい、
で最後に金箔をその欠けたところに乗っけるわけ、
うん、
と先生が見立てって言って金箔を乗っけた半円形のところを指さして It's a moon って言うのよ。
月？
うん。そういう新しい風情を入れて何々のようには見えないかっていうと、ポーランドの彼が It's cool って言うのよ。
は
あ。割れたら割れた価値が別の角度から見るとあるんだっていうんで、
聞いてるだけで美しいですね。
これなんだよね。これが美なんですよ、うん、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は美ということで金継ぎの話をしました、
はい、
ポーランドのとある青年、この青年のプロフィールは出ておりましたが、4回か5回ぐらい起業して会社を潰してるんですね、
はい、
で今5つ目か6つ目の会社がやっと当たって軌道に乗って日本に遊びに来るお金ができた。それで金継ぎを買ったり自分で金継ぎ教室に通って金継ぎの勉強をしてるんですって、
はい、
この彼がね深いこと言うんだよね。欧州にもお皿やグラスを修理するという技術はあります。しかしもう一度使用しようというそういうことは目指しません。ヨーロッパにある修理技術はただ飾るためだけのものです。だから非常に高価なものだけしか割れたものを修理しようとはしません。しかし日本の金継ぎは違います。自分が愛している器だったら割れても金継ぎで修繕し、ほとんど永遠に使用しようとする情熱があります。そして日本のすごいところは、割れなかったよりも割れて金継ぎされたものの方がアートとしてはるかに優れ、価値も上がるということです。驚くべき美意識です。私の人生をこれに重ね、私は金継ぎから勇気をもらいました。私は何度もひび割れた陶器です。しかし金継ぎで今やっと5つ目の会社で成功し、私も少し値段を上げています。この辺がね、
はい、
これ皆さん日本の美の探訪ということで、どこぞに行って金継ぎの器かなんかでぜひ、私どもも美を、自分の美を感じる能力というのを鍛えていきましょう、
はい、
ね。これは美しいと思う。これは私だけにしか宿らない。その美で仲間と集団を見つけることが美の鍛え方です、
はい、
美を感じる物差しを自分の中に持ちましょうということですね、
はい、
アインシュタイン、この人はバイオリンが好きだったみたいで暇な時弾いてたみたいですな、物理学者の天才リチャード・ファインマンさんかな。この人はファインマンさんご冗談でしょうとかっていう物理の大ベストセラー書いた方でありますが、この方は文学がお好きで、物理学の時間以外は文学書を読んでらっしゃる。ガリレオ 水彩画が好きだったんだってね。そして大戦中イギリスを指導したウィンストン・チャーチル、彼は絵なんですよ。まあちょっと皮肉なんですが、ヒットラーもまた画家を目指した青年時代を過ごしたという男だったんでありますな、
はい、
日本は汚いと革命を叫んだ人々がおりました。今も激しく日本のシステムを罵る人、そういう方が現れます。ですがゼロオアナッシングでは何もできない。著者は言います。システムそのものへ最適化しながらもシステムそのものへの懐疑は失わない。そして発言力、影響力を身につけながらシステムの改変を試みる人こそがエリートなのだというね。そうですな、我々は乗った列車、走らせながらその列車を改良していくという、そういう離れ技を演じるという能力を持ってないと、止めて全部ぶっ壊して線路からやり直すなんて、そんなことが可能なはずがない。それは無理です。まず発言というのは美しくなければね。言葉を持とうと美しい、
はい、
詩です。詩人の友達を持つこと、スピーチにおいてレトリック、飾る言葉として、メタファーとして、例える言葉を豊かに持っている人、そういう人たちが美意識があるんだと。壊れたものを美しく直す金継ぎの言葉の技、そういうものも持ってないとダメなんだ、
はい、
今いいこと言った。
いいこと
言って、今一瞬お前顔が変わったの。俺が顔を上げた瞬間にこのジジイ時々いいこと言いやがらっていう。
これは本に書いてあるんじゃなくて哲也さんの今言葉なんです、ね、
まあ、多分俺だろうな。これね、著者はね、ルーサーキング牧師挙げてますよ。キング牧師ってかっこいいよな、
はい、
もちろん彼牧師でありますからもともと上手なんですが、この人はね終始言葉、なんかメタファー、比喩の持ってき方がね、うまいんだ、
はい。
黒人差別をやめない人たち、それから黒人差別を撤廃してほしい、そういう二極の政治的なぶつかり合いの中で、ルサ・キングが叫んだ言葉、これ英語で言いたいんですが、英語できませんので、日本語で言います。ルサ・キングは何と叫んだか。私たちは違う船でやってきた。しかし今、同じ船に乗っているではないか。これうまいよな。うっとりするよね、うん、これ一つちゃんと鍵があって、
はい、
ちょっと勉強しないとわかんねん、アメリカ人の人でも。
え、どういうことですか。
あのね、黒人差別をする人、
うん、
黒人差別をなくそうとする人たち、それは違う船でやってきた、
はい、
黒人と白人は。しかし今同じアメリカっていう、同じ船に乗ってるではないか、うん、ルーサー・キングが言いたかったのは、ピューリタンの移民船メインフラワー号で白人たちはやってき、
はい、
私たち黒人は奴隷船ブルックス号でやってきた。船は違う、だけど今乗っている船はユナイテッド・ステート・アメリカという名前の船ではないか。I have a dream that one day に続く、いやー、やっぱりスピーチの力ですな、うん、美ですよ、美。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
Boy and Girls、 ビジネス界に身を置いてこの坂道を登り出そうとするとき、このことは忘れないでという願いを込めて老婆しながらお送りしました。 Boys and Girls Be Cool という三枚おろしでございました。どうでしたか、この本、はい、なかなか、
いや、面白そうな本です。
唐突なタイトルなんですよ。世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか、経営におけるアートとサイエンスっていうタイトルなんですけども、なんかそのエリートになるために美しいものをいっぱい見なきゃいけませんよっていうのは、すごいなんか納得できるよな、うん、
美意識、そのセンスを磨くってことですよね、
うん
うん、
あの出すとね、リーダーがやる仕事はコミュニケーション、これが大体リーダーの主な仕事ですと、
はい、
コミュニケーションのためには言葉をアートとして磨くというくらい その強さを持ってないとダメですよと。で、面白いこと言いますね、これ山口さんは。詩を口ずさむ若者になっててくださいと。
ほう。
ですから、昨日話した、キング牧師の演説なんて、 英語で 2,3 行つぶやけるように。
ああ、そういうことですか。
うん、
はい、
それから私からのおすすめなんだけど、ハマちゃんのあの番組はいいな。
どれですか。
プレバト。
プレバト、はい。
これ見てる方もいるかな、あの俳句のコーナーがあるじゃん、はい、
なっちゃんですね先生。
あのね、俳句の先生の言葉のこう、あれ感動する時ありますよね。
わかります、ものすごい説得力ありますね。
そうそう、五七五のここちょっと入れ替えたりなんかするだけで、
はい、
ものすごいいい句になっていくという。で、五七五だけで深々とものを描き伝えた詩人たちって日本にいるわけじゃん。やっぱ俳句って世界最短のポエムでしょ、
はい、
ですから、ああいうの見て言葉を、そういう意味で皆さん、あの芭蕉と武尊は読みましょうね。私はね、武尊おすすめ、
はい、
武尊っていいっすよ。一句だけ紹介。つまみたる夢見心地の胡蝶かな、つまみたる夢見心地の胡蝶かな。
これは何を表してる。
ひらひらひらひら庭に蝶々が飛んできた。
蝶、
指でパッとつまんだ、うん、あんまりにも羽が薄いんで夢で蝶々を捕まえたよ。
はあ。
人差し指と親指の腹の熱を感じて幻を捕まえたよ。でもこれがあの例の老子の胡蝶の夢に引っかかってんだ。
うわ、そうなん、よくわかんないけど。
そうなのよ。遠い遠い3000年ぐらい前、老子という哲学者がいて、
はい、
あの宗秀っていう男が夢を見る。それは蝶々になった夢で、夢から覚めた後、宗秀はふっと思うんだ。本当は蝶々が俺の夢を見てるんじゃないかなって、
うん、
俺が蝶の夢を見たんじゃなくて、うん、人生はいかにも反転する。そのことを踏まえて夢見心地の胡蝶かな。
そういう意味もあるんですか、
うん、深々とした奥行きを五七五の中にという。これはあの五同輩にも訴えましょう。中期後期高齢者の皆様方、やっぱり言葉っつな必要な生存術ですな。その中で特に若い方に分かりやすくお勧めしましょう。自分の好きな四句五句言葉を持つことですね、はい、それが AKB の歌でも構わないんです。
はい、
なんだっけ、AKB の歌といえば、ヘイヘイヘイか、
いろいろありますけど、
会いたかった
会いたかった会いたかった会いたかった、
君、いいえ、まあいいや、揃わねえや、もうじいさんとばあさんじゃ。これでもいいんです。会いたかったでもいいんですね。
はい、
それから X ジャパンのくれないにでもいいんですよ。ただ一つだけ若い方条件いいかな。AKB の歌でも X ジャパンの歌詞でも構いません。それは君の詩になりうる。ただし一つ条件がある。君がその言葉をつぶやき、そのつぶやきを聞いた誰かが、いいね、今の一言っていう言葉じゃないと詩ではない。
はい。
誰か一人の心が動くという、それが詩であることの条件で、
うん、
この詩が好きだけだ、じゃあダメ。響くっていうことが人の胸で試された言葉でないとダメ。
はい、
方法はあくまでも人を介して。
うん、
ああ私ね、この本の中で本当に山口さん申し訳ないね。一番好きだったのは、一番最後のたった一言。抜群にいいんだわ、
はい、
一番最後にオスカーワイルドの言葉でこの本は結ばれています。オスカーワイルドは詩人であり作家であります。童話もあります。幸せな王子、
小さい頃読みました。
それをあの書いた作者ですね、
はい、
彼の言葉、俺たちはみんなドブの中で這い回ってるんだ、だがな、そのドブの中からじっと星を見上げてる奴がいるんだよ。なんという美しい言葉でありましょうや。はい、明日一日余っちゃったしまった言わなきゃよかった名言。この続き波乱の一日でございますね。明日をお楽しみに。ネタありません。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
今年ちょっとやけになっちゃってさ。
どうされたんですか。
いや、
やけ、
うん、はい、今年イライラしなかった天気予報。
夏ですか。
いや9、10だよ。
あ、はい、
台風が、まあ、うまいこと避けていったと思ったら今度あんた真ん中通りやがってさ、
ありました。
通ったと思ってほっと一息ついたら天気予報士のおじさんがさ、
はい、
あの台風は去ったんですがまたここにも卵がとかって言うじゃん、
はい、
言うなよ本当に。
でも言わないと伝えることが仕事ですから。
考えてこいよって俺分かんないのは、
はい、
なんで跳ね上がんの。
本当変な動きしてましたよね。
まっすぐ行けよ本当に。
なんですかね。
いや本当はまっすぐの先にもねまた別の国があって申し訳ないんだけど、うん、なんでカックンって曲がるんだよ。
不思議な動きでした。
しかもどう見たってまっすぐ行きそうなやつが急にあれ見てて腹立って、考えろっつってさ。
台風に対して考えろって言って、
まあ、何もかにもだよね。なんかよくわかんねえけど。なんか腹が立ったの。
はい、
切なかったのは、
はい、
その時に台風が来るとさ、あんだいろんな果樹園やってる人があんた一生懸命風防いでんのに、
はい、
ねえ。
まあそうですね。
しかも本当にインドネシアの方お気の毒。教えてもらったけど、地震と火山で苦しむナンバーワンがインドネシアなんだってな。日本第2位。もう一言じゃありません。台風の他はね、地震ですよ、はい、北海道で切ない目に遭い、去年熊本来たばっかりじゃん。揺れるなよ、うん、なんか全部言いたくなる時ない。
しかもだって今年の夏の暑さが、うん、何ですか、あの
異常だよ。
命に関わるっていう言葉がちょっとびっくりしちゃった。そんな
に命に関わるとかずっと文句言ってたら、
はい、
長女がさ突然さ、はい、仕方ないよ、日本はさ生きている地球の上にあるんだからって言ったのよ。プレートとかあって境目だから動いてるんだ、
うん、
生きている上に生きてるんだから仕方ないじゃないって言うんだよ。変なことがあったのよ実は、
はい、
そういうことだよな。この番組のネタを考える瞬間は、
はい、
女房と一緒に去年かな、去年一昨年になるのかな、伊豆行って車で温泉使って帰ってた。例の天城峠、
天城越えですね。
天城越えを夫婦でやってたんだよ、うん、ギャーギャー言いながらさ、うん、天城越えって行くときはいいんだ、帰り女房気持ち悪くなってさ。
はい、それぐるぐるしてるからですか。
女房曰くだけど、うん、高度差がありすぎるっていうわけよ。
へ、
うちはあんまり丈夫じゃねえからさ母ちゃん。
はい、
温泉の湯あたりもあったかもしれないけど、天城峠から一挙に小田原方面に下っていく時の高度ってのが女房が異常じゃないとかって言い始めた。まあね、女房の八つ当たりだと思ってたの。聞いたらさ、伊豆半島ってさ日本にぶつかってきたんだってな。
え？
あれさ昔は太平洋に浮かんでた島なんだって。それが年間に3センチずつ動いて日本にぶつかってきたんだって。
それで接着したんですか。
うん、それで天城峠ってだから今でも岩が崩れるんだって、
うん、
まだ押してるんだって。
へえ。
それが例のプレートよな、
はい、
海のプレートがブワーンってあの真下から陸のプレートの下に、ま、潜っていくんだって、
うん、
伊豆半島がぎゅうぎゅう押すから丹沢がどんどん詰まってきちゃってシワだらけの山で伸びてるんだって。
へ
ー、そうかと思ってたら、
はい、
この間の2011年日本を不幸にした大地震がありましたよね、
はい、
4センチ動いたらしいね、
うーん、
東北地方が。つまり我々はひょっこりひょうたん島の上にいるようなもんなんだ。
はあ、島がもう動いてるってことですね、うん、
それでそのまま中国に接着しちゃってと思ったら中国には行かないんだってな、
うん、
なんでかっつったら昔中国にくっついてたんだけど離れた島が俺たちなんだって。
へー、生きてるんですね。
そういうところに住んでいるから台風に当たられ、
うん、
活火山で急に噴火して、
はい、
そのことを踏まえて一本今ネタ作ってるんで、
はい、
この話はでかいよ。大陸の東の端にあったヘリ、 いわゆるヒラメでいう縁側、
はい、
縁側が太平洋側に押し出してくるっていう物語。しかも九州はフィリピンの方から押し出されてきた島だろ、
はい、
四国と本州の半分、長野県と静岡県、そこはまた別の切り口なんだってな、
はあ、
北海道も樺太あたりからちぎれてきた島なんだって。
つぎはぎなんですね。
そうなのよ、
日本って。
つまり俺たちは海に浮かんでた大陸と島の連続衝突で生まれたところに住んでて、そこであんた桜見とかやってるわけで、秋の紅葉とか、
はい、
そんな日本っていう生きてる地面を今研究しておりますんで、
はい、
頑張ってネタは格のごとく見つけますんで、その折は一つよろしくということで、本日の分見事埋め合わせでございますね。はい、来週はまた別のネタでご意見伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。